オリちゃんのオープニングになっちゃってるな。オリちゃんのオープニング
うまいな、うまいな。
いや何がうまいば。
やっぱやっぱ入れ替えです。いいっすかもう来週から
ねえやっぱね
入れ替えってどういうこと。入れ替えリクエストがオリアワになるので
僕たちがオリちゃんで。
いやなんでよ。やアーリーがいるならまだしもリクエスト2人に負けるわけない。あまだいたまだいた。すいませんでした。
うまいない
やでもアーリーは、うん、あのヒープホップを復活するのに、あのリクエストのオリジンチャンプルは一向に復活しないですね。
なるほど
嫌だったんだな。
ですね
嫌だったんだ。
もう仕事をしたくなかったんですね多分。
あそっか。
ヒープホップはヒープホップであれ母ちゃんらしいけどねあれ。
母ちゃんなの。
そうなんだ。
アーリーの母ちゃん
売り二つだな。
聞いた
若いな。
いえ若いし、
うん、
ね、う
ん、
ということで、
はい、
このオープニングソングからもう憧れのリクエスト先輩の曲で始めさせていただきましたけど、
ね、いいですね、いいですね。
勉強させていただいてます、
はい、ありがとうございます。
いつも背中見てますんで ね僕たちは、
はい、もう嫌が王にも背中は見るけど
ね
時間帯的には、
うん、
はい、ということでね、はい、オリジンアワーですけれども、
はい、
自己紹介しましょうか。
はい、新藤助新藤
朱里之助と
ケージャージです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、6月の10日水曜日生放送でお届けしております。
うーん、もうね、ということで、
うん、
僕、
はい、
わかります。今見て、
あら、見て見た目の変化。
3週間前と比べてどうです。
あ、なんか守護霊がいない気がしますね。
あ、何が見えてた
か。それもあるかもな。
お出かけ中。
いや言わんと、うん、守護霊いますねって。じゃあ、
いやあんまり別にいてもいなくても大丈夫なんです
よ。いなくなった時は行った方がいいんじゃないですか守護霊に関しては、
うん、いやいつもいたんだ。じゃあ
なんか、まあ、それも
見た目的に髪切った感もないし、
もう髪はボサボサですね。まさに
髭剃った感もないし、
うん、
日焼けしました。ちょっと、
あ、日焼けはちょっとやりましたね。確かに
髭に白髪が増えてますね。
でも日焼けに近いんですよ。色に近いですね。
色に近い。
色分かりません。
カラコンしてます。
いやいや、やってないですね。
カラコンではない。
なんかな、アクリル板越
し。あ、歯でもないですよ。歯でもない。
歯でもない、
はい、
アクリル板越しなんで、
うん、
よく、
うん、
見えないんですけど、うん、色的には、
うん、
実は、ケイジャーさんも透明になってる。
はいはいはい、
疲れてるな
疲れてるな。
早朝からラジオで。
いや、それは疲れてるよでも昼寝もしっかりしてきてるんだから。
月火水はね、疲れてるんでしょうね。なんか朝から大変らしいんで。
いや、4時半には起きてるけれども昼寝もしてるんですよ、ちゃんと。いや、
血液が緑。
あ、色近いんだよね。
近いんだ。
日焼けとか血液が緑とか。
いや、いや近いんだ。
いや、
どういうこと。
え、肌の黄色みが薄くなったっていうの分かりませんか。
肌
が
全然分からん。何、黄色みが薄いって。
ちょっと黄色かったんですよ僕。
え、
肌が少し落ちましたね。100としたら、3週間前が100としたら80ぐらいまで落ちました。
いや分かるかや。
20% を削りました、黄色みを。
いやいや、もともと、ケイジャーさん黄色み強いなっていうイメージもないし。
いや、黄色かったんですよ本当に。
これはなんか柑橘系を食いすぎたとかですか。
可能性があるんだから分からなくて、一応そのなんていうの、あの心当たりは野菜ジュースなんですよ。
あ、やっぱそうなんだ。
野菜ジュースって黄色くなります肌。
なんか野菜ジュース、まだ柑橘系って言ったんですけど、
はい、
イチロー選手が幼少期、
はい、
みかん大好きで食いすぎて黄色くなってぶっ倒れたっていう話を聞いたこと
あって。え、ぶっ倒れるぐらい
ぶっ倒れたっていうのを聞いたことあって。
そうだろ、やばいな。
その時にもう、ま、全身真っ黄色になったっていうのは。
いや、
聞いたこと
やばいやし。それちょっと
そのやり続ける力が野球に向いてよかったな。
確かにね、持続。ビタミン C じゃないですか。
ビタミン C なのかな、野菜ジュースなのかな。じゃあビタミン C
着色か。
ちょっとあの1日分の野菜ぐらいの毎日飲んでたら。
いや、でも1日分を、1日分だけ飲んでるってことですよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
それでそうなります。で、黄色みがそれが抑えられた
ってことは何なんですか。
飲まなくなったんですか。
今ちょっと抑えた。毎日飲んでたんで、
はあ、
それちょっと3週間ぐらい前から少しやめたんです。少しっていうか、まあやめたんです。
そんなことあるんかな、はい
はいはい、そうなんですよ。
日焼けと相まって分かりづらくなったっていう可能性もありますか、ね、
あ、もうあるのかな、
はあ、初めて聞いたな。
いや、でも黄色かったんですよ、えげつないぐらい、
多
分で今あのこの見てる人、
はいはい、
全部あ、そうそうそうそうそうって多分言ってたと思いますね
いや、あのぜひね、あの過去の YouTube の、うん、あのアーカイブと見比べて、
うん、
ここ2ヶ月か3ヶ月ぐらい、
うん、
ケイジャーさんの部分だけ切り取って、うん、 あのなんかアーカイブにするというめちゃくちゃ暇な人がいたらお願いしたいですね。ちょっと検証してほしいですね、
まあ、やってるとほとんどの人がやってるとは思うんで。
いや、やってないでしょ。
今現在では、うん、照明も相まってYouTube に映ってるの僕が一番黄色いっすね。
確かに本当だ。シンガー
だから俺もなんか
照明黄色。
それを聞いてお前見たらなんか黄色いし、でももともとこんな白いんだな。なんかめっちゃ
日焼けのイメージ。
うん、なんかもともとちょっと黒いイメージだったけど。
なるほど。
地白なんだ。本当は
地白です。僕コントであのアマゾンの原人、うん、役やるって言って日焼けやるぐらいです。
役作りで
それぐらいでしか日焼けしないですね。
あ、それすげえな。
あのあれだ、焼いてる時に津波真一さんに、
そうそうそう、あの車ですれ違って、おし何してるって津波真一さんに、うん、これあのコントで黒くなる必要があるんですよ。頑張ってるな、じゃあなな
んかよく津波さんと会わない2人。
いや、あ
なんか
定期
的になんか、
ね、
ネタやって怒られたりとかなんかあったさ昔。
ネタやって怒られる。ああ、ありましたね。
もうあんなとか定期的に会ってない。
ROK の公開放送で、南部アワーの公開放送のネタ出演で津波真一さんをネタで出して、はい、うん、でネタ中に、カフを上げた津波真一さんが入ってきて、やったら来るすからよ、うん、
ベンチで指切ろうな
ベンチ
で指切ろうなだ、
えげつない切り方だ、ね、
でも一番最初の出会いは、うん、僕たちが新人というか、まだ芸人になってない素人というか、
はいはいはい、
事務所に入ってない時に、うん、なんかハーリー会場でネタをやる機会があったんですよ。
おお、すごい。
その終わった時に津波真一さんが近づいてきて、うん、やった売れるよって言われました。
はい、すごい。
ああ、あれが津波真一さんだったんだっていうのはなんか後から気づくみたいな。
後から、
ああ、
あったな。
最初の出会いですね。
すごいっすね。
はい、
うん、
でね、うん、何でしたっけ。あ、
黄色い肌、
ね、黄色い話だ。
まあ僕は今ちょっと抑えてるんで安心してくださいっていうことですね。
いやいや、ビタミン、もともと誰も心配してないんですよ。ケイジャーさんちょっと黄色すぎませんって言われてました、誰かに。
そもそもなんで野菜ジュースを飲まなくなったんですか。ストップしたんですか、毎日飲んでたのに。
あ、だから黄色いくなってる
から。黄色いか、うん、
だからちょっとやばいんじゃないかと思って、ちょっとだから何が原因かが分からんから、病院も行かんさも俺、
はいはいはいはい、
だから自力でちょっと考えて、
はい、
多分俺の心当たりあるのはもう野菜ジュース始めた頃からだなっていうことで。
うーん、
野菜ジュースもつい最近始めたんで。
あ、そうなんすね。
そうそうそう。
いや、逆になんで始めたんすかそれは。
いや、なんか分かんないですけど一回なんかもらったんですよ、
はいはい、
で、
はいはい、
飲んで、飲むっていうパターンもあるなと思って、わざわざ食ってたりしてたんで、野菜だけを取るために外に出て外食で。
それは結構
外食はもう野菜食うためだけに。
あ、じゃあ野菜チャンプル食ったり
とか。そうそうそう、だったんで一日もないですよ。じゃこれ飲むっていう手もあるなっていう、このもらったもんから始まったんですよ。
へえ、
それをじゃあ飲み始めて黄色くなって、飲まなくなったら黄色くなくなったんですか。
なくなってはない。だから 20% は削った。体が100だったとしたら、あの時が。
いや、完全にこの話だけ聞くと、
うん、
もう相互関係は 100% ですよね、話の流れ
としては。もしかしたら、
ね、で
も まだね 20% ぐらい、あれなんとなくだっけ 20% って。あれ、まあまあ前売りなんかもう黄色ではないな。
飲み続けてはどうなるんですかね。黄色ってやっぱ中、まあ、信号でも注意じゃないですか。
あ、
逆に赤くなってくるんですかね。もうお前やばいぜみたいな。赤みを帯びて、
あるのかな、やっぱり肌的に。でなんか前もあったんですよ、もう何十年も前に。今度チョコラビービを1日1粒飲んでたんですよ、
はいはいはい、
真っ黄になって体が。
それはなんかなりそうな気する。確かに、
ま、それでやめたんですよ、はい、もう
まずションベンが黄色くなりますから、ね、
あ、そうそうそう、
ビタミン系だったら。
なるほどなるほど。あれも俺もあれな、ビタミン C が入ってるやつを飲んでたんですよ、チョコラビービーの。
はいはいはい、はい、
でそれでかなと思って、それもちょっともうそんなの前になったんですよ、ちょっと。で、あの時も完璧になったんですけど、あ、これだったんだな原因はみたいな。
じゃあそれなんだ。
それだ。じゃあ
チョコラビーは飲んでないです。あ、その時は、
ね、それが肌に出やすい人なんですね。しか
もだから出やすいのか、でもまだわからないさ、野菜なのか、
はいはい、
まだやめて3週間しか経ってないで、気持ち 20% ぐらいは戻ったんじゃないかってしか思ってないから。
いや、でももしかしたら あのめちゃくちゃ健康体なのかもしれないですよね。
逆に、
うん、要は、うん、俺もチョコラ BB とか普通に
飲んでそうだな、
そうそう、肌荒れで飲んでる時期もあったけど、うん、飲んでも別にあ黄色くなってるやつさって思ったことないんで、多分修復とかに使われてると思うんですよ、
このエネルギー、
エネルギーが。ケイジャーさんの場合、体に取り入れた瞬間に
もう十分に有り余ってたから、栄養分が、
もう
どこ行こう
っつって、って
皮膚に
本来人がションベンでその黄色を流すものをもう毛穴から出てるんじゃないですか。
あ、だそこに行ったんかな、じゃあ。
でも加トちゃんさんがビタミン C が入ったら肌が白くなると思うんだけどって、
はい、
確かに美容で言ったら肌美白のためにビタミン C ってイメージもありますね。
じゃあもう完全に、
なるほどね、
腎臓系肝臓系やられてる可能性ありますね。じゃあ
何でしたっけ、横断、
横断も、
そうなの、
目ん玉はまあ別にそんなあれですけど、
黄色くなるって言いますよね、
うん、
え、腎臓やられたら、
腎臓肝臓やられたら目横断、うん、横断でしたよね。
これはもう普通の話です。
目が黄色くなるんですか。も
黄色くなりますね。
そう、
岸本さんの目めっちゃ黄色いよ。
マジ、
めっちゃ黄色いで、俺ちょっと心配になって、岸本さん病院行った方がいいですよっつって、病院行って一応飲みすぎ気をつけてって言われたって言ってましたけど、
黄色ってもう、
一応見て、黄色、あの人肌が黒いから目行きづらいわけよ。目見たら黄色いわけよ。
なるほど、
肌、みんな肌に行くさ、黒いもの、濃いものに目行きがちだけど、しっかり目見たらめっちゃ黄色いよ。
が、黒目が黄色いの。
違う違う違う、白目が黄色いさ。
へえ、
黒目が黄色いって、うん、難しいだろ見方。見てみな今度。もうなかなか会う機会もないけど、岸本さんとは、
うん、はあ、初めて、衝撃だな。
衝撃ですか。普通ですよ、でもこの話も。
じゃあ そういう人が充血とかしたら、もう綺麗にオレンジとかなるんですかね。黄色と赤が相まって、
合わさってとか、そういう話。それはどうですかね。
そんなに鮮やかな話じゃないか。
水墨画みたいな話だな、それ。水墨画じゃないか、水彩画か。
水彩画、
そんな絵の具みたいになる。
うん、そんな鮮やかな黄色ではないんだ。
うん、
イメージが全然わからんけど。
あ、まあでも気をつけましょう、本当に
気をつけましょう。ヒカルさん、こんばんは、山梨県ラジオネームヒカルです。
お、ありがとうございます。
私は青汁毎日飲んでますと。
ああ、いいっすね、青汁がいいのかな。青汁にしようかな。
まあビタミンも取れそうですもん ね。
理論で言うと青くなりますよね。
え、
理論で言うと、
ああ、青汁飲んでるから頑張る、もうちょっと。
あれこんなだっけ。
違う違う、あれはなんか違う気がするわけよ、
うん、
なんか分からんけど、あれはでもさらになんか高いさ、絶対。
あ
れももらいもんだったらもらってたけど、
はいはいはい、
飲んでた時期あったけど、なかなかね。
青汁は尿じゃなくて便利でそうっすね。
ああ、なるほど、
繊維として緑色っぽい便になりそうじゃないですかね。
なるほど、
イカスミ食った時とかしかみますもんね、翌日とか。
え、マジでこれは分から
ん。ステージ便黒いっす。血出てんのかなと思うぐらい。
そんな力あるんだ、イカスミって。
イカスミはすごいです。
そうなんだ、
はあ、あれはすごいな、う
ん。まあでも食いもんでね、体が変わるっていうのも分かりやすいっすね。でもね、本当にそうなると、ションベンもうんちも、
そんなに分かりやすいんだってのは初めて聞きましたけど、
うん、
野菜ジュースと肌の色、
分かんないですよ。だからそう、うん、野菜ジュースのせいじゃないかもしれない。
まあまあ、おそらくっていう。
僕の場合は今ちょっと止めてますよっていうね。
僕も実は毎日ビタミン B 群 C と B6 かな飲んでるんですよ。大量にビタミン飲んでて、ナイアシンとか。
うん、
でも肌の色はそんな出てないですね。これで美白なったかな。
普通は出ないと思うんですよ。だから俺が普通じゃないと思うんで、何なのかなと思って。敏感なのか、
はい、
本当にやられても全部停止してる可能性も、心臓も今止まってる可能性も一応あるわけじゃないですか。
ウォーキングデッドじゃん、
もしかしたら。
ゾンビじゃないですか。
調べてないんでね。
頭潰さないといけないじゃない。
優しいゾンビだよ、優しい。
いや、そうです、
優しい、
ゾンビではある。
優しい。まあまあ、一応病院行けばいいんですけど、
うん、
何なんだろうって。まあまあ、ちょっと今あの人体実験中ですね。今ちょっと飲まないっていうパターンで、
うん、
どうなる、肌色がどうなる。
そうなんですよ、
ね、
うん、
あのヒューマンステージが、
あ、
うん、
あの営業停止というか、もう休業するらしいですね。
え、
もう完全に もう
山田さんの、
はい、まあ、閉店
するという。やばいな、山さんどうするのかな。じゃあ
ねえ、まあどういう形かまた関わっていきたいですみたいなフェイスブックには書いてましたけど、
あ、なるほど、はい、あ、もうそういう公表っていうかしてたんだ、
うん、でその代表が僕たちの、うん、あのやっぱりこの代表がオリジンを作ったきっかけになったのも、うん、ヒューマンステージで、
うん、はい、
でそのヒューマンステージでの、まあ、歴史、うん、オリジンの第一回のライブも、やってきたし、
うん、
で、また、オリジンを始めたそもそものきっかけもダーティービューティーが素人時代にたまたまヒロインの二次会をヒューマンステージで、
うん、
その、ヒープーとミッキーを俺がもう見つけてオリジンが始まったんだみたいな熱いポエムを代表が LINE に上げてたんですよ。
なるほど、
ポエムですよ。
そう、
タイトル、
タイトル私たちとヒューマンステージっていうポエムを上げていて、
うん、
もう長文で、
うん、
もう LINE では収まらないぐらいの長さの、う
ん、代表は歴史好きだからね、歴史トークは好きだから、うん、
歴史トーク大好きで、
うん、超大作ですよ、うん、本当に長文、
あ、
超大作ですけど、あの代表はあのやっぱり芸術家気質なんで、
うんうんうん、
あの多分
美大だしね、そう、美大卒だし、
美大だし、習字とかも一発で書き上げるじゃないですか、
もうそれが芸術だみたいな、
そう芸術だみたいな、で現代アートみたいなやつも一発で多分書き上げてるんですよ、下書きとかなしに、
やってましたね、油絵とか、
うん、油絵みたいなやって、多分それが今回のポエムに関しては裏目に出てしまって、あのところどころにあの誤字脱字が見られるポエムになってしまって、
なるほど、
はい、私たちとヒューマンステージっていうタイトルなのに、なんかそこでなんかもうなん文中見たら、ヒューマンステージでヒープとミッキーを見つけ、
うん、
そして、そこからオリジンができ、ヒューマンステージで一回一回、ライブを積み上げていって、そしてもう僕たちはヒューマンステージに感謝してますみたいな、
はいはいはいはい、女版ね、
うん、ヒューマン、
ヒューマン、どこにあるんだろうね、
月水金はヒューマンですからね、
ヒューマン、
女性版のね、
はい、あるんだ女性版のヒューマン、うん、で一応その代表に、うん、あの実は今日オリアワゲストで来てもらえませんかって、あ、
なんか、うん、送ってましたね、はい、で、
へ、
ちょっと打診はしたんですよ、
うん、
ぜひお願いしますと、冒頭ポエム朗読から始めましょうと、うん、この代表の熱い思いを、うん、オリジンメンバーの33名だけに伝えてる場合じゃないですよと、
も
うオリジンアワーですから、はいはいはい、オリジンファンの皆さんにもオリジンがなぜあるのか、ヒューマンステージのおかげでしょと、
はいはい、
オリジンは源って意味ですよねと、うん、ヒューマンはまさにオリジンのオリジンじゃないですかと、お願いしますと、もう言ったわけですよ、
オリジンオブザオリジンだ、
オリジンオブザオリジン、そう、それで代表に言ったら、いや私はギャラが高いので辞退しますっていう、
あ、
あっさりした返しが来て、
やっぱいいっすね、はい、腕があるんですよね、トークに腕が
ないよ
よく聞くよ、
この代表、ね、
このしのぎ方は、はい、まあでもね、そういう歴史があって、オリジンがあって言えばここで僕たち喋れてるということですけど、そのヒューマンステージが
確かに悲しい、
コロナの影響で閉まってしまうと、
あっちはでももう我々というよりはミュージシャンがびっくりしてるんじゃないですかね、内地も含めてですけど、内地のメジャーどころもあっちでちょくちょく昔はやってたと思うんで、
あ、そう、それこそモンパチとかもあそこから巣立ってるみたいな感じで、小さな恋の歌っていう映画もあっちで撮影があって、僕実はあれ出てるんですよ、
おお、すごい、
はい、それこそヒューマンステージで、うん、あの飛び跳ねるエキストラの役で出てて、
おい、
はい、あれもう一番最後のめちゃくちゃいいシーンで、あの俺あのよく見たらあの出てて、
飛び出てたな、
すごい
お前見た、
もうワイヤーアクションかなぐらい飛び出て
た、うわすごい、
邪魔してたな、
やったら分かるだろ、宙に浮いてるやついるなって
人、ウィーンウィーンってなってたな
ワイヤーアクションしてるやし、もう
あのドクター中松のボヨンボヨンを足につけてからジャンプしてた、
つけてないし、
ボヨンボヨン、
それ有名なの、そのボヨンボヨンドクター中松のボヨンボヨンは
何て言うんだったか忘れたけどあ、そうなんだ、どのシーンで、どのシーンで、
いやもう最後の最後に
歌、どの歌の、ちょっとやってみてよ、
歌はね、
うん、
何だったかな、夢を見ていた遠い遠いなんとかみたいな、
恋の歌じゃないんだ、
これモンパチの中でもあんまり有名じゃない曲だっけよ、
あ、全然音程が、音程が
お経みたいだった
よ分かる、このオリジナル
全然聞こんかった、分からんかった、運転してる人事故ったはずよ
いやいやいや、 いや夢を見ていたみたいな、なんかあるんですよ。いやこれ多分絶対
あ聞いたことある、
アルバムとかにはないはず、あるんかな。
えモンパチさん好きで俺。
あ本当に、
うん、分からんな。
まあでもなんなんかな、俺は全然知らんかったけど、まあ、これがでもその小さな恋の歌の、映画の中ではなんかめっちゃ有名みたいな、ストーリーになってる、
ヒューマンステージで、
はい、流れで、
やったことある、はい、あっちではやった、
あ結構お世話になりましたね。
一緒にドライブやったじゃないですか。
あ違う、なんかオリジンライブ時代はいた、
あいないっす、
いないっす、
あだからオリジンライブは一応まあ毎月やってる時期があったんですよね、この那覇に移る前は。
まあ、那覇もテンブスの前はもうヒューマンだったんで、
キャパはもう300ぐらい入ったんですよね昔は。今は
300ぐらいかな、 あっちにもぎゅうぎゅう詰めで2回もあったんでね、あっちは今の場所じゃないよ、
はいはいはい、
3階にあった時代ね、3階に。
あ場所も違うんすか。
場所が違うんです、3階にあったんですよあの建物の。
でもなんか舞台のカーテンとか後ろの幕の破れ具合、あれ昔から変わらないんじゃないですか。
多分上から映したんじゃないかな、ほとんどのその道具というか。
昔のオリジンさんのネタとか俺ちょくちょく中学校とか見てたんですよ、
うん、
小刻みさんのネタとか。ヒューマンでやっててなんか独特な後ろの幕の破れ方してるなーってずっと思ってたんですよ。
あのもしかしてあれシルバーの色の、シルバーっていうか
シルバーっぽい、
あれはよ幕じゃなくてよ、なんちゅうの、針金じゃないけど、
はいはい、
網、硬い網、鉄の網を細かくした網を
ぐしゃぐしゃって、
そうそうぐしゃぐしゃってして
貼り付けてる、
貼り付けてるやつだっけ。
マ
ックではないというか、まあ、マックって言ってたんではなかった。
ヒューマンいた時にちょっと感動したんですよ、まだこんなあるやしで、
うん、
マックじゃなかったか、
多分全部上から持ってきたと思う。今でこそ俺たちあの箱でマック、黒マックとか触るさ、はい、手で。ヒューマンの場合デイジー怒られてたわけ、触るなって、お前らの、お前らの人生で払える値段じゃないよこれはって言われたぐらいの、やっぱりなかなかの高いもんなしわけ、俺たち今平気で触ってるけど。
巻くってそっか、普通に触らない子と思えば別に成り立ちますもんね、開け閉めも
ロープでやるし、知ってることはできないんじゃないかな。だからそのまま下に持ってきてまた使ったってことじゃないかな、多分だけど。
うんうんうん、
あれ、万代さんが、ゆいが独唱ライブはヒープーさんやハットーさんも出演していた珍しいライブでしたね。
あ
それだ、
さっき言った。
一回は俺も あの時が初めてかなって思うけど。
ああ、この一回のヒューマンになってから。
そうそうそう。だキャッパがちっちゃくなったんで、もう移動しようかってなって、テンボスになったみたいな流れがあるんですよ。
そっからケイジャさんも打ち上げには参加しなくなったっていう流れですよね。
いやもうその前からもその流れはもうはい余韻もうほぼ余韻です。那覇の場合もでない、行かないという余韻の人生ですね、あっちは短い
余韻ってどういうこと。
スタートはもうヒューマンからもう、
あもう行ってなかったんですね。
もう途中から行かなかったんで、
うん、うん、
はいはい、
まあ、でも今月、まあ、いつも第4土曜日オリジンライブやってまして、
はい、
で一応第4ライ土曜日、起承転結を、ヒューマンでやったらどうかってあのリップの深夜さんから連絡があって、うん、まあ、あそう、はい、オンライン配信になったんですよねこのライブが。
なるほど、
はい、で一応、まあ、電話して聞いてみたら山田さんに聞いて、まあ、第4土曜日はもう撤退作業が始まってると。
なるほど、
いう話でしたのでちょっとそれは間に合わないことになったんですけれども ね、
うん、
はい、まあ、ちょっと感謝の気持ちは伝えましてね、
うん、
はい、まあ、今後確かに残念だ、どのような流れになるかまだ分かりませんけれども、
うんうん、
はい、応援していきたいと思っております、
はい
はい、で第4土曜日はあのオンラインライブになりましたんで、うん、そちらの方もよろしくお願いします。
お願いします、
はい、皆さんのメールもお待ちしております、はい、origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。
家族がお笑い賛成してくれますように。
感動するな。
あ、確かに。
はい、水曜日じゃんやっております。あ、ね、ね、懐かしの CM シリーズから
もうあれから経ちますけども、賛成はしてくれてますか？
いや、賛成はまあしてないですけれども、は
い、してないけども、
はい、まあまあ何も言わなくなりましたね。
なるほどね、
はい、うん、まあまあたまに言うぐらいで。
うん、あ、なるほどね。
でも朝のこの RBC のアップっていう番組やってるんですけど、あの、それは、はい、あの聞いているみたいで、はい、あのやっぱりこのアナウンサーとこのラジオやってて、まあ、この
情報番組みたいな、
そうそう、でみすずちゃんが、はい、
みすずちゃん、
はい、あ、アナウンサーの、ね、はい、中村アナウンサーが、
中村さん、
はい、あの結構博識で、
うん、
あのなんか、ね、万葉集とかなんかいろいろ短歌とかも詳しかったりっていう人で、
ちゃんとした万葉集、
ちゃんとした万葉集、
うーん、
なんでちゃんとした万葉集って、
なんでもないです
けど、いやいやいや、なんでもないじゃなくていや言わんと、いや、へえじゃなくて、
ちょ、毎日聞いてるから気をつけるよ、発言には気をつけるよ、ちゃんと聞いてるよ毎日。
いやいや、キャン、チャキャ、
チャキャ、
チャキャ。いや、ちょ、発言には気をつけろ。どういうこと？今仕事、何も分かんなかったけど、誰が何を毎日聞いてんの？だからこの、で、うん、まあこの中村アナが博識だから、うん、その博識のアナウンサーと一緒にラジオをやっているっていうことに関しては少しご満悦な感じは。ありましたね。
あ、なるほどね。やっぱ周りの環境か。
あの子はすごいね、みたいな。
環境か。
はい。
芯が、芯が、問題は。
あ、俺か。
けど、上戸彩と一緒に CM を、うんうんうん、あの、に出た時以来の反応は見せてましたね。
やっぱり周りか。やっぱりね。
そう、内容じゃなくて。
芯が、じゃめちゃくちゃ頭良くなればいいってことかな。博識になればね。
見せつけてやりましょうかね。
そう、そう。
家行
って。
うん、博識ですよ。ちょっと、ことぶきも隣に置いて。あ、ことぶき来るちょうだいっつって。お母さんの前で。
やばいパターン、これ一番
やばい。対決しお母さん。
多分あの言葉機のクイズが聞こえないぐらいわめくはずよ。
ああ、うん、そっか。ヒステリックママだからね。
うん。
なる
ほど。爆破されるかもしれない
し。そう。おじのそういうなん刺繍のすごい人なんでしょう。おじだった。
おじは、あれです。考古学と薬草学の、
あ、全然違うな、は
い。権威みたいな感じで。
全然知ってました。その中村さんは知ってました。
中村は知ってなかったです。
それちょっと教えた方がいいんじゃないですか。
それを、
それ込みで博識ですよ。
俺のおじいさ
ん。そうそうそう。うん、それ込みで博識じゃないですか。
博識っぽいけど。
込みで博識ってどういう
こと？ボーダーラインはそこと、お前のおじいのこと知ってるか知ってないかが世の中の博識ラインじゃないですかね。うん、
いや、じゃあ大体博識じゃないよ。
俺のおじいの名前答えよっつって、
ああ、
チッチッチッチッチッってやるん
ですよ。いや、もう3ヶ月間地道に積み上げてきた信頼関係一気に失うでしょ。
一気に
ワンクール行ったもん。
もう今月はワンクールですね。ワンクール、ワンクールで3ヶ月ですよね。
3ヶ月、
はいはい、
あ、よかったですね。じゃあ芯がね、そろそろ入る隙もでき始めたんじゃないですか。
いや、でも
高卒は入れんだろ。
高卒はさ、やっぱ博識、
どんな壁だわ。
龍大とか大学行ってないとダメでしょ。
そうか、そういうことか。
そういうことでしょ。
いや、
俺がちゃんと親の言うこと聞いて大学までは出て
きた
んでしょ。
いや、ちゃんと親の言うこと、いや、実力の世界だから。それは
今からでも間に合うよって言われた大学大阪から帰ってきて、今からでも大学間に合うよって親に言われて、それをちゃんと聞き入れて、俺が大学ちゃんと卒業してたら行けたんでしょ。
あ、まあ、大阪行ってた時に親に説得されてたんだ。
大阪帰ってきて、今からでも間に合うよって言われて、勉強したら間に合うよって。
確かに。
間に合わんって言って。お前はなんて
間に合わんって言って。お前は勉強できんっつって、
うん、でもうコポコポウイスキー飲んでたんだ。
コポコポ飲んでた。酒で全て忘れようとしたん
だ。わかりやすいっすね。うん、
もしかしたら隣には俺がいたかもしれんのにな。
そっかそっ
か。いや、お笑いコンビ2人でやってる情報番組はないでしょ、なかなか。
うん、
あ、聞いてますよちゃんと、
うん、あ、聞いてる。
うん、一応聞いてますよちゃんと。
お、聞いてるから。毎日聞いてんの？
毎日聞いてます。毎日、まあまあまあ聞ける時間があるとき
も、
あ、ラジコでね、朝から。お
う
おう、もう本当に前なんか言ってたんですけど、うん、情報番組だから、まあ、今日のラジオコントもそうなんですけど、じゃあ何月何日、今日入ってるニュースです、行きましょみたいな。本当にそれぐらいしか挟めない時間があるんです。ああ、これかと。よいしょみたいな。
相づち系っていうの、
アナウンサーが、
そうそ
うそう、アナウンサーが淡々とこうやっぱり原稿というかニュースを読み上げるんで、うんうんとか、なんかもう
相
の手で、
うん、
ほう
お前やっぱ表現力が半端ないですね。
成長したな。
いやもうその一瞬の方に全てを込めるという、
ありがとう、
胆力をね、やってますね、見せつけてます。
じゃあその流れでいきます、
はい、いきましょうか。
はい、じゃあ今日の二人でいきます。新藤助のラジオコント、ありがとうございます。ニュース、
こんばんは。
こんばんは。
午後5時になりました。6月10日ここまでの県内のニュースをお伝えいたします。
いっちゃいましょう。
まずはアメリカ兵民家不法侵入のニュースです。今日未明、北谷町美浜でアメリカ軍海兵隊のジェームズ・リー容疑者が民家に不法侵入し、住人の通報で逮捕されたという事件が起こりました。ジェームズ容疑者は酒に酔っていて気づいたら知らない家にいたと概ね容疑を認めています。はい、というニュースが入っていますが、朱里之助さん、このニュースどう思われますか？
そうですね、
はい、
うん、僕はこの問題に関しては声を大にしていたですね。
はい、どうぞ。
すいません、
はい、
中盤からぼーっとして内容を聞いてませんでした。それを声を大にして言いたい。
ありがとうございます。次のニュースです。次は、先ほどとは打って変わってアメリカ兵大手柄のニュースです。
うん、
本日正午ごろ、在沖アメリカ兵のリック・アランさんが民家のボヤを発見、消火して全焼を食い止めたというニュースが入っています。
ほう。
リックさんは金目のものを求めて不法侵入した北谷町美浜の民家でタバコの消し忘れのボヤを発見、すぐさま盗むはずだった高級コートを使い消火に成功いたしました。リックさんによると、今にも火が燃え広がりそうだったのでびっくりした、頭よりも体が先に反応したとインタビューに答えました。
はい。
その後火は駆けつけた消防隊により完全に消され、リックさんは駆けつけた警察官により不法侵入で逮捕されました。はい、ということですが、このニュース、朱里之助さんどう思われますか？
いやー、そうなんですよね、はい、アメリカ兵みんながみんなというわけじゃないんですよ。いや本当あっぱれだ。
ありがとうございます。あっぱれいただきました。それでは次のニュースです。県内出身の人気音楽ユニット江南の風のメンバー4人が暴力事件で逮捕されました。江南の風の4人は知人らとカードゲームの最中に口論となり、1人は軽傷、2人は重傷の怪我を負わせた疑いがあります。調べに対しメンバーの1人は、大貧民、負けてマジ切れしてしまったと、容疑を見ています。
うん、
軽傷の被害女性は美味しいパスタ作ったのに信じられないと、恐怖で声を震わせながら語りました。はい、ということですが、このニュース、朱里之助さんどう思われますか？
そうですね、はい、うん、僕はトランプなら七並べ、パスタならカルボナーラが大好きですね。それは声を大にして言いたい。
ありがとうございます。次です。可愛らしい動物園からのニュースが入っています。沖縄子供の国のリクガメの亀吉くんが久々に、カメラの前に姿を見せました。新型コロナの影響で甲羅にこもっていた亀吉くんが、この度の緊急事態宣言の解除を受け、2ヶ月ぶりに甲羅から、手足と頭を出しました。いやー、しっかりステイホームしてたんですね。
えらいですね、
はい、
コロナ対策を甲羅で対策したんですね。はは。ね、あ、ほら、はい、ね、コロナとコーラ、コロナとコーラ、
最後に、明日の県内の
コロナとコーラ、
はい、明日の県内の天気予報です。
コロナとコーラ、
明日の沖縄は、梅雨前線の影響で局地的に雷を伴った大雨になるでしょう。本島南部はバケツをひっくり返したような雨、本島中南部はたわいをひっくり返したような雨、本島北部はカップ焼きそばのお湯を切るときのような大雨が予想されています。お出かけには傘も一緒に持っていった方がよろしいでしょう。
いや僕梅雨嫌い梅雨嫌い梅雨嫌い梅雨嫌い梅雨嫌い梅雨嫌い嫌い嫌い嫌い嫌い梅雨嫌い梅雨嫌い。
はい、ということで朱里之助さんがこうなったということはそろそろお別れの時間です。また明日この時間に会いましょう。明日の特集は、現役お笑い高校教師 VR について語るです。それではありがとうございました。
梅雨嫌い梅雨嫌い梅雨嫌い
いや
いや、ちょっと無理やり、はい、無理やりでしたね今日は。ちょっと、ね、
いや今日も白色、これぞ白色じゃないですか。
いいどこが白色だば。
アピールしてるんじゃないですかね、末子純子に。
いえ、何に関してのアピールなのこれ。いえ、しかも末子純子とか言うのもたまにお姉から、あんた私の名前ラジオで出したでしょっていう何かしらのルーツで耳に入ってるんだから。
あ、すごいね。
分からんけどこれを聞いてるやっぱリスナーさんがいらっしゃって、俺のお姉に作るリスナーがいるんですよ中には。
直接は聞いてないけど、
そう、
うん、
そう、このラジオの情報はもう伏せてますんで。
ヒーフーミーさんじゃないですか、もしかして。
あ、知り合いなんだ。
ひーふーみーさん別に知り合いでもないし
牛乳屋のひーふーみーさんが
牛乳屋のひーふーみーさんはあの牛乳屋なんで住所に詳しいんで、あ、僕の実家を知ってるんですよね。
なるほど、そういうことか。
はい、一回それで奥あの謎の、差し入れを実家にあのドアノブにかけといたよっていうメールが別のラジオに届きまして、
なるほど、
はい、でそのお母がなんか変な荷物届いてきたなんでこれ
変な
お前がお笑いやってるからな、うん、届いたんでしょう、
ね、変な荷物届いちゃったよっつって、
なるほど、
ね、ということもありましたけどね、
はい、ということで、はい、ニュースのね、
うん、ですね、
ですけども、
いや、はい、どうですかね、
実は全部実は
全部実話です。
大体、
はい、
もう江南の風はいるの？江南の風。
いや全部実話って言いました。全部嘘ですよ。全部嘘です
よ。パスタのくだりもね、歌のやつ、歌のやつでしょ。
そうですね。
はい、っすね。
これこれが最初に思いついて、これを中心に周りを埋めてったんですけど、
あ、
その結果ちょっとズタボロになりましたね。
いやいい。
いやいいんじゃないですか。ズタボロなんだこれは。
ズタボロになっちゃいましたね。海の苦しみですねやっぱりね。
うん、いや正直こういうのも見せていきたいんですよ。見せていきたいというか、
はい、
あの何でもかんでもね完璧に仕上げてきたもんよりは、
ああなるほど。
こうやって作ってきたまんまを今見せてますよっていうのも面白いんじゃないですか。なんか
もう一発目出しみたいな。
そうそう、原稿の一番初っ端のやつ、手書きのっていうか、
はいはい。火曜日が一番焦るんですよね。あーやべえ書いてねーと思って。
なるほど、明日どうしようって、
明日どうしよう、もう昔のやろうかなとか。
いやすごいな。いや書ける時点でやっぱすごいよ。俺もう遅いのに書くの作るの遅いわけ。俺全然出てこないから。
手書きだからじゃないですか。
いや物理的な
からかな。
い
や便利、やっぱ携帯でも書くようになったんですけど、昔は僕も手書きだったんですけど、携帯はやっぱ予測変換とかで
バッて出てくるんで。なるほど、俺も辞典だから。しかも俺どうしても漢字で書こうとするから、
はい、
辞典でやってまたや書いて、辞典ももう
渋いな、
もう老眼で厳しくなってる
どんどんどんどんだ。
いやマジで
物理的な問題って突っ込んだけど、物理的な問題の可能性出てきたな。
いや超物理的で本当に見えづらくなってるんで、マジで、参ったぜマジで。どうしようかなってマジで思ってる。
本当にすごいな。でもあのこのネタ の、
はい、
この書き方みたいなのに関して、
はいはい、
昨日あれ生まれて初めて、
うん、
まあ、小説家の方とお会いして、うん、飲む機会がありまして、
は
い、まあ、小説家というか、まあ、この、まあ、文字を扱っているプロの方、
はいはいはいはい、
まあ、刺繍とか出してるよみたいな人と、
はい、すごい。
で、まあ、それで、どんなモチベーションなんですかみたいな。この小説家の人って、
うん、
要はなんかどうやって売れよとかいう気持ちなんですかみたいな。いやお前俺は好きなことやってればいいよみたいな感じなんですよ。でお笑いはなんかでも同じじゃないみたいな、うんうんうん、でもお笑いの場合はまあ賞レースとか、まあ、いろんな芸人とかいっぱいいるから自分のモデルのなんか参考にとかなんかしやすいですよみたいな感じで言って、でも中にはまあ好きなことしかやりたくないみたいな感じで、うん、あのね、もう営業もらったとしても一発100万円でしかやらないとかいうようななんかアーティストみたいなタイプもいるんですけどね、はいはいはい、みたいな、まあ、ケイジャーさんのことを僕はあの一応チラッと出したんですよ。でケイジャージって名前は出してないんですよ。
そういう先輩がいると。
そういう先輩は100人に1人ぐらいいるんですよみたいな、うん、賞レースとかは別に目指してない感じの、
うんうんうん、
って言ったらその小説家の人が、うん、あケイジャージとかそのタイプじゃないって
。へ
え、怖い。マジっすかって
言
って、なんで分かったんですかって言ったら、いやもう見てたら分かるよみたいな。
え、
まあ、もう
あ知り合い、相当の知り合いなんだ。
いや昨日初めて会いました。
へえ、
見てたらってあんま出てもないけどね。
そうだからこの何で見たんすかって言ったら A ランチと O1 グランプリ。
あもう直近っていうか、
うん、あれだね、見たけど、もうあれはもうネタを書く原動力が普通の芸人とは全然違うのが見たら一発で分かると。
すごい。
普通の芸人はもう受けようとしてなんかお客さんに受けるためにやってると、
うん、
でも K ジャージはもう原動力が全く違うところにあるんだよねみたいな、
作品として残そうとしてるというか、そう
そうそう、なんかだからなんかもう全然その、うん、見たら分かるみたいな、もうなんか本当に言ってることが全部すごくて、だから見てる人が見たら
調べられてるんじゃない。
いやもう違う、もう本当に細かいところに分かるんですよ。
もう本当に偶然今日飲み会ですみたいになってるけど、はいはい、実はなんかいろいろ偶然に見せておいて、やっぱ小説家っぽいからいろいろ
それでケイジャージさんのこともいっぱい調べとこうっつって。
知らん、俺親でさえ俺のこと知らんのに、よその人が俺のこと知るっても考えられない
です。いやいや、だからそういう、見る人が見たら、あ、なんかそういうところまで、
すごい
すごいですね。
そのなんか切り口でネタを見る人初めて見て、すごいなと思って。
でも単純に書けない人なんで。
いやいや、
単純に遅いっていうか無理なんですよ。なんか羨ましい、すぐ書ける人いるさ、いっぱいいるわけよ、オリジン。
一回僕も実は小説挑戦したことあるんですよ。
いいっすね。
書いてて恥ずかしくなって途中で挫折しましたね。
あ、なんかもうあれ出せば、なんか星新一グランプリみたいな、なんか今やってるわけよ。
ああ、いいっすね。
ショート
なのかな、一万文字部門とか、なんか
星新一さんも面白いっすよね。確かに
調べてみ、賞金デジタルかかったんですよ。
へえ、そうなんだ。
うん、
あれもやってますよね、どこかの曲か、ちょっとあのベンビーさんが出てたやつで、
RBC キャンさんとかが撮ってるやつ、
SF 大賞、
銀河大賞みたいな、
あれも賞金まあまあいいっすもん
ね。
あれも50万ぐらいあるんじゃない、
50万ぐらいだった
と思う。沖縄でもいっぱいいるじゃないですか、作家さんっていうかね、有名な人、沖縄出身の、
あ、この、
作家さん、小説家っていうか、
はあはあはあ、
だからやっぱ盛んなんですかね、賞金も高いということは。
どうなんすか、
もしかしたらね、
恥ずかしいって言ったのが、なんていうんですかね、まあ、ネタとはちょっと違うんですけど、
はいはい、
やっぱ言葉を選ぶじゃないですか、その選んでる自分が、うー、なんかサブってなるんですよ。
へえ、
なるほど。
なんか、なんていうんですかね、比喩、例えで、それを文字にするなり、まるで何々のようだって書くわけじゃないですか。
なるほどね。
何々の、まあ、それこそバケツをひっくり返したような雨が、ま、なんか、振り注ぐ頭の上にとか、なんかそういうことを書いてると、
うん、
照れちゃうんですよね、やっぱね。
あ、芸人のお前が邪魔をするんだ。
なんか恥ずかしいってなって、難しいですよ。
ボケでもない言葉のチョイスをしていくっていう、
超ナルシストだったら、
うん、
もういけるかもしれない。なんかこれを書い、わ、なんて素晴らしい旋律の文章なんだと、みたいな、美しい流れの文章なんだって、こうそこに酔える人だったらもうどんどん書けるのかもしれないけど、結構難しい。だから自分に合ったやつを、文体を見つけないと多分ダメなんだろうなっていう。
ああ、なるほど。そうそう、もうナチュラルで何も思わない、書いてて当然のように書ける。なるほど、そうそうそう、
なるほどね。流れができないとっていう。
そうそうそう。
じゃあチャレンジお願いし、恥ずかしい小説のチャレンジお願いしていいですか。
60分まるまる小説朗読
お願いして。
死に汗かくはず。本当に
この前も純駆動の投げ銭ライブで、うん、まあまあ笑い声がないお滑りしてしまって、
へえ、はい、あ、そっか、やったんだよな、また
もうハバネロ食った後ぐらいの汗かいてた
ちゃんとうまい返ししてました皆さんもどうぞっつって、ダイエットと美容にっつって、こんな発汗しててお滑りダイエット皆さんもどうぞっつってい
い返しだ、いい返し、
俺ビビって2度目でめっちゃ汗かいてるぞって
ね、
でも言ってお前もテカってたからな。
いや、俺は、あの、スタンダードテカリだわけよ、俺は。
だから、なんでテカってる人にこんな、テカリを注意されんといけない
。いや、お前は、あの、もう流れるように出てるから、汗が。
まあ、ということでね、いろいろありますね、なんか。
はい。
でも、なんか幅広いな、なんか。
確かに、なんか羨ましいな。小説家の人と飲めるって。
いや、でもなんか、やっぱ面白かったです、もう。やっぱ言葉を使う人、
常川幸太郎さんも沖縄にいるんですよね、確か。常川幸太郎さんという人が。
常川幸太郎さんはどなたですか。
常川幸太郎さんですね。
しか言いようがないですね。何なんか代表作とか、
うん、余市どうですか。余市
小説ですか。
ちょっとホラー系の小説なんですけど、大好きなんですよ。
お
めちゃくちゃ面白くて、この人多分沖縄に今在住してるという、もう10年ぐらいなんのかな、分からんけど。
そうですね、
いつかぜひね、目の前でしんとすけのネタをちょっと披露したいっすね。
いや、もうもしかしたら届いてるかもしれないし、うん、A ランチ見て、Kジャージは原動力違うなと思ったかもしれないし、
また瀬川さんも。お滑りダイエット進めることになるかもしれないし、どうぞっつって、孝太郎さんもどうぞっつって。
いろんなところでね、
うん、
回るかもしれないし、
ね。桃先生もつながってるんでね、われわれは。
ああ、そっか。
作家系は強いかもしれないですよ、我々。
ああ、そっか、漫画家もね。
桃先生もストーリーを考えてますもんね。
そうそうそう。
うん。
確かに。
うん。 ということ で、ね、はい、じゃまたコントもよろしくお願いします。
あ、お願いします。ケイジャーさんの行きますか。
行きましょう、はいはい、目覚めよケイジャー人さない。
はい、
お願いします。
こっちやります。
こっちはもう使えないですね、こっちは。
了解です、
は
い、じゃあお願いします。目覚めよ経済世代届いております。水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
ベンビー会で拝見した新都助のお二人、楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ベンビー会場オンライン配信しまして、
あと秋山さんのベンビーさん手足長さよ、そして俺のカバネを越えていけ、しかばね、カバネかな、カバネを越えていけの最後に突然現れたうどんちゃん、爆笑でした。いつかケイジャーさんと漫才してほしいな。でここからが目覚めをケイジャー世代ですね、
はい。
昭和40年代半ばのガス炊飯器って蓋が熱くなる素材だったわよね。ご飯が炊けている時についつい蓋に腕を置いちゃったりして火傷しなかった、あるある。ほら私の腕、炊飯器の蓋の穴のあざがあるっていう人も手を挙げて、はーい。
あ、そんながっつり火傷すんだ。
それどのタイプかな。
一応こっちの写真が来てるんですけど、
なるほど、圧力鍋みたいな形。あ、そうそ
うそう、あ、はいはいはい、でっかくて、
確か
に上があのアルミというか、
ああ、れは
なんか今の炊飯器っぽい白い素材なんですけど、上だけ鉄の感じですね。
はいはいはい、
そうしないと炊けなかったんだ
ですね、
素材が、
うん、いやもう最新式だったんじゃないですか、炊飯器の、炊飯器っていうね、その当時の、
あ、こういうタイプのやつで炊けたお米と美味しいイメージがあります、
ね、だからね、
大きいやつ、
結局ちょっと原点回帰じゃないけど行くじゃないですか、雰囲気的に、はいはいはいはい、ちょっとやっぱり手間暇かけた方が美味しいよみたいなね。
そうっすね、
食ってみたいっすね、またね。
エジプト情報も届いてます。
お、
加藤ちゃんたちが乗ったタクシーはほとんどメーターはついてたけど、
うん、
すごく激しく頼まない限りメーターは倒したまま値段交渉してました。今もそうなのかしら。どういうことだ、
距離とかじゃなくてもなんていうの、目分量感覚で、
だいたいこれぐらいだからもう2000円でいいよ、
なのかな。
死に定義ですね。
ま
あ昔ね、そうなんだろうね、やっぱね、
はい。では最後に予想、ダムの貯水率 82.4%、 ショーの体重 46.8kg、 桃心先生が俺のカバネを超えていけ、ウェブ観覧中お飲みになったお茶2杯、ではでは放送ちばってね。
あ、観覧はしてましたね、はい、ツイッター見た限り、はい、
なるほど、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
秋山さんがベンビーさんのヤンキー役でちょっと登場するみたいなのがあったんですよ、ベンビー。
これ何、秋山さんとうどんちゃんさんが出てたっけ。
あ、そう、ベンビー会の新レギュラーに秋山さんとうどんちゃんさんが入りまして、これからまあネタをやるのか何なのかまだ今から決まると思うんですけど、じゃあ毎月出演はするっていうのは決まって、
面白い、
そこで秋山さんがヤンキーのネタを、ちょっとパロディで一部分だけやるみたいな。
ああ、なるほど。
ああ、死に恥ずかしがってましたね。
って見てる口も、
あ、鳥肌立つパターン。そうでもない、ちゃんと思いっきりはやってたんでしょ。
いや、一応なんか思いっきりやるのかなと思ったら、なんかちょっともう女が出てましたね。
ああ、でもベンビーのだからね、あれもベンビーがしかできないからね。
って言ってました。
ヌーじゃなくて、しかも埼玉でしょ。それ
も、もう秋山さんを家に連れ込んで一発目に出る声のヌーだったな。
後ろからガバーでヌ
ーそんなのあるんだ。
うん、懐かしのトレンディードラマのバックハグのヌーだった。
埼玉、沖縄の人でもないしね。
確かに。あ、そうそう、それは言ってましたね。だからヌーのイントネーションが分かんないんですよつって、それは言ってましたね。
うどんちゃんさんがやればよかったんじゃないの、うどんちゃんさん。
うどんちゃんさんは大峰源太郎さんです。好きな食べ物セミってやつなんです。あれはちゃんと振り切ってましたよね。ちょっと恥ずかしがっていましたけど。
いや、でも確かに芸人の前で、しかも芸人のネタをやるっていうのは、まあかわいそうというか、まあまあハードルは高いですよね。
慣れじゃないですか。
うんうん、
まあ、ここからレギュラーなりますからね。
あ、
まあそうですね。
誰かのネタを毎回やるっていうのいいんじゃないですか。今度新都助のネタやるとか、
あ、
漫才を2人で。
なるほど、
はいはい、
うん、いいかもしれない、
ね。新しくなんか作るっていうのも大変だから、
はいはい、
女の人がやったらどうなるんだろうみたいな楽しみあるじゃないですか、一応。
あ、じゃあもうアマゾンの原住民のコントやってもらって。
お前ヌーの、またヌーやし、これ。そしたら
そんなのお前槍でつついてヌーだ、お前。ツンツンヌ
ーつつかれた方がヌーなの。じゃあ裸の方はうどんちゃんさんなんだ。
ということで目覚めを経済世代は1通ですかね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうメールも全部読みますか。
はい、
ラジオネーム幼児京さん。
お、幼児京さん、ありがとうございます。
シントスケージャージの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今私のメールが読まれているということは、うん、私のメールを見ながら声に出して読んでいるということなのですね。
いや、まんまやしや。
さて、最近シントスケのお二人の高校時代を知る方と話をする機会がありました。
お前の人だ、
うん。お二人は高校生の頃からすでに人前でネタなどをして全校生徒を笑わせていたそうですね。
いや、これ間違いないですよ。これは
さすがです。その頃から大爆笑王たちだったんですね、うん、
いや、これ本当にギャガー1位と2位ですから、これ間違いないですよ。
しかし、うん、そんな大爆笑王なお二人ですが、はいはい、意外にも新さんは生徒会長をされていたと聞きました。
あ、そう、新生徒会長でしたからね、
僕の中では新さんといえばどちらかというと破天荒なイメージが強いです、
うん、
昔はホストでナンバー2に君臨していたとか、ラジオコントではやたらと人が死ぬ設定にしたがるとか、そんなイメージなので、うん、生徒会長をやっていたとは意外と真面目な面もあるのだなと思っていました。
あ、
しかしここからはその方の曖昧な記憶による話なのですが
、こっからが本題か。
新さんが生徒会長に立候補するときに朱里之助さんが推薦人だったそうです。
あ、だった。
そしてその全校生徒の前での推薦人のスピーチがめちゃくちゃ面白かったらしく、そのノリで生徒会長に決まったということでした、
うん、
この話は当たっているのでしょうか。もし本当の話だとすると、お二人は生徒会長を決める場ですら笑いを取る場として捉えているただの笑いに飢えたお笑いジャンキーということになります。よければその真相を教えていただきたいです。では、これからも皆さんのラジオ楽しみにしております。
これはね、全部覚えてますよ。
すごいですね。有名な話ですよ、この水曜ラジオでも。
まずその話はしたことはなかったんですけど、今思い出して、本当に僕たち今思ったら結構やりたい放題何でもできたんですよ、
うん、
自由でしたね。
そうで、もうなんか前に出ていろいろわちゃわちゃするやつみたいな、うん、で生徒会長に真がなりたいってなって、
うんうん、
で僕は別にやる気なかったんですけど、胸ぐらつかまれてお前もやるよなって、
うん、
で俺たちで主力を変えるんだろうみたいな芯がめっちゃ熱くて、で俺なんか怖かったから、あ、やるよやるよっつって、で僕推薦人でとりあえず、
うん、
生徒会長の、まあ、投票して決めるんですけど、でその、まあ、立候補するってなって、で芯が立候補するときに一人しかなかったんですよ、立候補者が、
う
ん、
はいはい、
でこの無投票で決定するのは嫌だってなって、
うん、
もうこの推薦人とかも立ててやりたいみたいな、
うん、
でその時に、うん、じゃあちょっとライバルを作らんといけんなって言って、うん、ライバルにノブっていう、
あ、
もう
あれね、
ちょっともうめちゃくちゃ真面目な
筋肉もりもりのね、
いえ、
ノブ、ね、
ポチャポチャ
ポチャポチャポチャポチャの小デブですよ、のノブを擁立して対抗馬として出馬させたんですよ。
もうコトブキみたいなイメージでいいかな、コトブキ、
まあそう
近いです。
なるほど、うん、
もうめっちゃ真面目だけど人気はないみたいな、うん、で僕は、推薦人で真の推薦人として出て、で僕の相方に大城翔太っていう、そいつもまあ人気者のやつをつけて、
うん、
真の推薦には僕と翔太がやって、
うん、
でそのノブのこの推薦にまで俺なんかが裏で手回して、必ず滑るで有名な金城大輝ってやつと、ヒロムってやつをつけて、
いやもうボロボロだな今言いたい放題だよ
僕は本当そうだと、僕はこれはもう一人で、僕だけこの立候補者、僕がストレートになるのは民主主義じゃないっつって、
うん、
もうやっぱライバルを作ってもボコボコに、でもボコボコに飲む
うん、そうだなって、じゃあ
超独裁やし、もうこうなったら
そうなんですよ。で、その独裁政権を築き上げた結果、
有
頂天になって夏休み中に不祥事を起こして、うん、9月にはクビになる
とおめでとうございますこのオチですよ、幼児教さん、これなんですよ。
そう、だから生徒会長ではないんですよ。も
う
詳しく言うと、
うん、
このクビになったことから、もうどんどんコポコポまで繋いでますから。
そうですね。俺の高校の時のアルバムの写真。すべての世の中を恨んでるかも。
見たいな。
俺は、その後もなんか意味わからん生徒会にはずっと残ってたんですけど、うん、
お前代理なんだろ、
まあ、生徒会代理みたいな、生徒会長代理みたいな意味やからなんで、
うん、
なんか僕はまあそのままなんかイケイケな感じで終わって、うん、丸坊主イエーイみたいな感じで卒アル映ってるんですけど、うん、こいつはもう髪伸ばしきって、
うん、
もう鬼太郎みたいな感じで片口が出てないような
寄捨て人みたいな、もう
卒アルになってますから、
もう見たい。もしかして幼児教さんに話した人って相手側のあれじゃない、推薦人じゃない、
ない
推薦人、ノブ、ノブじゃない、
でもノブか近代かヒロムな可能性があるな。
もう3人が光り輝いて見えたから、アフターのことなんてもう覚えてないんじゃないですかね。 いや彼らはずっとヒーローでしたよぐらいのトークしたんじゃないですか。
でも回しましたけどね、
放送のことを考えて首のことは、あの削除してくれてるから、
確かにな、クビになりました。
これが真相ですよ、幼児教さん。これがもう水曜リアワーでもいつも言ってますからね、これね。
卒アルの写真今度見てほしいな。これ家にシリコンアルバムないんですよ。
あ、そうなんだ。実家にしかないってこと？
いや、実家にもない。
あ、そうなんだ。
なんか紛失した。ということでね、メールあり
ました
。
ありがとうございました。
はい。
じゃあもう発表いきますか。メールもすいません。
はい。
はい。
沖縄大好きから来てるんですけど、来週にしましょうかね。お、
来週しましょう。
じゃあということで、ちょっと発表も時間ないですかね。
はい。
はい、すいません。また来週、ダムの貯水率の方もよろしくお願いします。
はい。
ということで、本日のお相手は、
しんとすけしんと、
しゅりのすけと、
ケイジャージでした。
ありがとうございました。